第11課、日本の歴史、読み物、日本の輸入の歴史。
日本にはさまざまな文化や伝統的な習慣がありますが、それらのすべてが日本で独自に生まれたものなのでしょうか。答えはいいえです。現在、一般的に日本の伝統的習慣や文化と考えられているものの中には、もともとは外国から入ってきて、日本的に変化したものが少なくありません。例えば、ひらがなやカタカナは、古代中国から入ってきた漢字をもとにして日本人が作り出したものですし、和食の代表的な料理である天ぷらも、ポルトガルのテンペロという揚げ物料理が、日本に伝わって変化したものなのです。この課では、日本の歴史を通して、日本人がどのように外国の文化を取り入れ、それを日本独自のものにしていったかを見てみましょう。
日本人が初めて外国から輸入したものは米だと言えるかもしれない。米の発祥地は中国の雲南からインドのアッサム地方にかけてだと言われている。日本の時代で言うと縄文時代の後期、約4000年前の間に中国や朝鮮半島を通って日本に米の作り方が伝わったそうだ。その後、弥生時代になって各地に広がり、日本人の主食になった。そして米は主食になったばかりでなく、もっと後の時代には税金として集められたり、給料として武士に支払われたりするようになり、日本の経済になくてはならないものになった。日本人は季節や天候の変化を大変気にするが、これは日本人が米作りを非常に大事なことと考え、どうやって効率よく米を生産するかが、日本人の生活の仕方や考え方に強い影響を与えてきたことと関係があると言われている。弥生時代に続く古墳時代から奈良時代にかけては、日本は中国や朝鮮の影響を強く受け、法律をはじめ、建築、服装、料理などをこれらの国から輸入した。神道中心だった日本の宗教を大きく変えた仏教が変わったのも、この古墳時代だった。日本の歴史書によると、朝鮮半島にあった百済という国の王が、日本に仏像と経典を送ったのが日本での仏教の始まりだそうだ。奈良時代の次の平安時代は外国との交流がほとんどなくなり、それまで日本に伝わった様々なものが日本的に変化していった時代である。ひらがなができたのもこの時代で、中国風の服装が着物に変化したり、仏教の新しい宗派が生まれたり、源氏物語というひらがなを用いた世界一古くて長いと言われている恋愛小説が書かれたのも平安時代だった。ところで、禅という言葉を聞いたことがあるだろうか。禅は禅宗という仏教の宗派の一つなのだが、禅と聞くと日本の国を思い浮かべる人は大いに違いない。しかし、実は禅の始まりは日本ではなく中国で、平安時代の終わり頃に中国に留学した永斎という僧によって日本に紹介されたのだ。その時、禅と共に伝わったのがお茶を飲む習慣で、それが日本の代表的文化である茶道へと発展していった。平安時代の次の鎌倉時代は武士の力が強くなった時代で、彼らが禅とお茶を好んだため、日本全国に禅やお茶を飲む習慣が広がった。そしてその後、千利休によって茶道が確立され、少しずつ変化しながら、現代のような茶道の形になったのである。さて、古代から室町時代に至るまで、日本は主にアジアの国々から強い影響を受けてきたが、日本中で多くの大名が戦った戦国時代から、16世紀後半の安土桃山時代になると、ポルトガル人やスペイン人が キリスト教の布教や貿易を目的に日本を訪れるようになった。そして日本の文化の中にヨーロッパの影響が現れるようになった。その当時の日本人は彼らのことを南蛮人、つまり南に住む野蛮な人々と呼んだので、その文化も南蛮文化と呼ばれていた。今でいう西洋文化のことだ。戦国時代に日本統一を目指した織田信長という人物は、特に南蛮文化に興味を持った大名で、キリスト教の布教を許し、ワインを飲んだり、マントを着たりして、洋風の生活様式を積極的に生活の中に取り入れたそうだ。ヨーロッパから入ってきた鉄砲を大名同士の戦いに最初に用いたのも信長である。次の江戸、徳川時代は鎖国の規制によって、長崎の出島という場所以外では、外国人が自由に日本を訪れたり、日本人が外国のものを輸入したりすることができなかった。江戸時代は約250年も続き、当時の江戸、今の東京は世界中で一番人口の多い、独自の芸術文化が発達した清潔で文化レベルの高い都市だったと言われている。江戸時代が終わり、明治維新が始まると、日本は洋服や靴、郵便制度、法律など、欧米のものや制度や文化を積極的に取り入れ、近代化を目指した。その中の一つに肉を食べることがある。日本では仏教の影響で、平安時代から江戸時代までは特別な場合以外は肉を食べることは禁止されていた。しかし、明治政府は日本人も欧米人のように肉を食べるべきだと考え、国民に肉を食べることを勧めた。そんな状況の中で牛肉を使った日本の代表的な食べ物、すき焼きが生まれたのである。このように長い歴史の中で日本は数多くの国々の影響を受けてきた。日本独特の習慣や文化に見えるものでも、実はその元になるものは外国から入ってきたものが少なくないのだ。今ではクリスマスやバレンタインデーなども一般的な日本の行事になっているが、それらも欧米の習慣を取り入れながら日本独自の方法で祝っている。時々日本の文化は真似ばかりで独自の文化がないと言われ、批判されることがある。しかし、日本に輸入された文化やものは、長い年月をかけて日本的に変化し、日本の伝統文化となり、歴史となり、習慣となったのだ。日本人はこれからも多くの外国の文化やものを輸入し、それらに日本的な味を加えて発展させていくだろう。そして、今度は日本が世界に向かって新しい文化を輸出するようになっていくはずだ。すでに日本の寿司が世界中で食べられ、アニメや漫画、ゲームなどが世界の若者文化に大きな影響を与えているように。